宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて始まりましたよ、新番組マイマイつぶりの歩いた後には。番組パーソナリティの宮永舞です。宮永舞って誰だ、知らないけど新番組らしいし一丁聞いてやるかと、宮永を知らないのに聞いてくださっているあなた、そんなあなたに愛を込めて自己紹介します。はじめまして、宮永舞です。福岡県出身で、喋ったり演じたり歌ったりしています。趣味はお散歩で、好きな場所は水辺とか日当たりのいいところ、日向？うん、日当たりのいいところ。あと、お花を生ける修行もしています。アリを観察するとかも好きかな。うん。動物、植物大好きです。でも、飛ぶ虫はちょっと苦手です。はい。で、この番組のタイトルが、マイマイつぶりの歩いた後にはって言うんですけど、実は宮永のホームページはマイマイつぶりと言います。でブログはマイマイつぶりな日常で、ツイッターのアカウントもアルファベットでマイマイつぶりって言うんですね。なんでそんなにマイマイつぶりにこだわっているのかというと、ちょっと説明が難しいんですけど、マイマイつぶりっていうのはカタツムリのことで、で、お芝居を勉強していると必ずと言っていいほど出会う派生の練習の教材で、北原白秋のアメンボの歌っていう詩があるんですね。その中にマイマイネジ巻きマミムメモっていうくだりがあるんですよ。で、そのマイマイがまあカタツムリのことなんですよね。で、私が名前がマイだからマイマイって呼ばれていて、遊んで、ああ一緒だなーとか、私もカタツムリみたいにのんびり歩くから、カタツムリのんびり歩くからなんか親近感湧くなーとか、そういう感じでなんとなくこう自分のイメージキャラクターみたいに思っていて、でカタツムリの歩いた後ってね、気がついてキラキラ跡が残るじゃないですか。だから宮永の活動もキラキラ残っていけたらいいなと思ってつけてみました。この番組を通して宮永の好きなものとか見つけたもの、気になったことなんかをお伝えして、リスナーの皆さんと共有していけたらいいな、コミュニケーションできたらいいな、そしてその記録を一緒に作っていけたらいいなと思っています。とはいえ内容はまあ趣味満載なお時間ですので、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界。特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで改めまして宮永舞です。ですね、本当そうなんですよ、第1回目なんですよ。で、1回目なので何をお話ししようかなって思ったんですけどね、さっき自己紹介の後にこの番組の題名のお話をするときにカタツムリのお話をしたじゃないですか。なんで今日は小笠原のカタツムリのお話 話をしちゃおうかなと思います。題してボニンブルーパラダイス。はい、というわけで、まあ、なんで小笠原なんだって話なんですけれどもね、はい、そもそも宮永が小笠原に興味を持ったのは、まあ宮永がですね、まだお芝居の勉強をしていた時に小笠原出身の子とお友達になったのがきっかけなんですね。で、その小笠原出身の子がいるから、まあ、小笠原っていう地名を知ったわけなんですけれども、まあ、その時点でも宮永実はですね、どこに小笠原があるのかよく分かってなかったわけなんですよ。だって福岡出身じゃないですか。だから東京都でしょ、小笠原って、まあ、東京都なんだっていうのが分かったのも結構場所が分かってからのような気もするんですけれども、小笠原って東京都で、宮永は福岡出身だから、まあ、小笠原は近くにないわけですね、当たり前ですけどね。で、だから島だっていうし、最初沖縄みたいなところなのかなって思ったんです。あったかいところだっていうから、うん。で、あったかいところだから沖縄みたいなところかなと思ったけど、違うと、どうも違うと。で、なんかそのお友達がね、小笠原にやっぱりお正月とかこう帰省したりするわけですよ。お家に帰るわけですよね。お家に帰るときに、なんと船で行くと。船、ああそうなんだ、まあでもね、島だからね、船で行くこともまああるよねと思って、で、そうなんだ、船で行くんだ、飛行機ないんだって言ったら、うん、そう、飛行機ないんだよね、で、船で24時間以上かかるんだけど、はみたいな、船で24時間ってそれ一泊超えてるよねみたいな。だって私ね、高校生の時、違うな、中学生の時だ、あれは中学生の時に修学旅行で京都、奈良とか大阪とか行って、最後大阪から北九州までフェリーで帰ったんだけど、あれだって夜に乗り込んで午前中も着いたよね、ってことでしょ。それより遠いってことでしょ。どんな距離だよとか思っちゃうわけですよ。で、そんなところがあるんだなって思ったらね、こう遊びにおいでよとか言ってくれるし、写真とか見せてくれたりするわけなんですけど、やっぱりその写真に写っている木とかもどうもこの辺で見かけるものと違う、なんかちょっと日本じゃない匂いがすると思い始めまして、ああ小笠原ってどんなところなのかなってこう興味を持ったわけですね。で、まあ去年小笠原は世界自然遺産に認定されたので、最近はご存知の方も多いと思うんですけれども、小笠原って東洋のガラパゴスって言われてるらしくって、なんでガラパゴスなんだって言ったら、なんかその小笠原にそこにしかいない生き物がたくさんいると。で、なんでそういうことになっちゃったかっていうと、小笠原って他の大陸と全然陸続きになったことがない土地らしいんですよ。だから他の大陸からいろいろ普通だったら入ってくるような植物とか動物とか入ってきたりとか、こう混ざったりとかするようなのがなくって、その島独自で進化を遂げているから、なんかすごく特別な生き物や植物がたくさんあるということでですね。で、なんとカタツムリがですね、ものすごいいっぱいいるんですって。なんかその小笠原にカタツムリが、まあ、絶滅しちゃったのも含めて、ものすごい種類のカタツムリがいるって。で、似てるから同じなのかなって思ってたら、よくよく調べてみたら、ちょっと違うとか言って、さらにこう種類が増えてっちゃったとか言って、こうカタツムリが何種類もいるってすごくないですか。いや、だって私たち見たら、アジサイの葉っぱとかさ、なんかこうそういうのにペタって張り付いてるわけでしょ、カタツムリって。で、渦巻きの殻の中にこういて、そこからビヨーンって出てきて、でこうニョーンって歩いてるわけじゃないですか。それが何種類もいるって、私だって見てカタツムリの種類なんか全然わかんないし、うん。で、まあ、そのカタツムリ王国みたいなところらしいんですよ、小笠原って。で、そこにいるのが、代表的なのがカタマイマイっていう種類なんですって。カタマイマイ、 で、またマイマイ出てきちゃったよって、私かみたいな感じなんですけど、片マイマイっていうのも、こう、父島片マイマイとか、兄島片マイマイとか、父島っていうのが、まあ、その、小笠原諸島の中にある島で、兄島っていうのも島で、小笠原ってなんかこう、父島列島とか母島列島とか言ってて、父島列島の中に兄島とか弟島とか、その男性的な呼び名の島がいっぱいあって、母島列島のところは、その女性的な呼び名の島がいっぱい集まってるらしいんですけど、その、父島にも片まいまいがいて、兄島にも片まいまいがいて、その父島の片まいまいと兄島の片まいまいは種類が違うらしいんですよ。なんかもうその時点でなんじゃそりゃって感じなんですけど、その他にもなんかこう、木登り片まいまいとかいろいろいて、ね、木登り片まいまいって私が登るのかみたいな名前になっちゃってますけどね。うん。なんか、片まいまいだけで32種類まあ、その絶滅しちゃったりした子も合わせて32種類。で、今、生きてるだけで22種類。すごいですよね。っていうかまあ、10種類もその絶滅しちゃった子がいるって考えたら、なんか、残念な気もするんだけど、でも、生きてるだけでも、カタマイマイっていう、なんかこう、一族違うか。でもなんかそういう、カタツムリの種類が、細かく違って、22種類もあって、で、それだけじゃない。なんか、それ以外にも、小笠原には、いっぱい特別な生き物が住んでる。すごいな、それって思って。で、私、その、まあ、片まいまいは、あんまりよく見てないんですけど、一個だけ見た片まいまいがあって、これどこで見たかっていうと、小笠原に行った時に、小笠原にやっぱりその島で、別の島でね、南島っていうところがあるんですよ。多分、この南島の絵が一番知られてる小笠原じゃないかなって思うんだけども、南島って、やっぱりものすごく特殊で、その父島とか母島とかこう人が住んでるところよりももっともっと特殊なところで、だから、入るのに許可がいるの。私たちが入ろうと思ったら、ガイドさんに連れてってもらわないといけないし、そういう、入るときに足の靴の底を洗ったりとか、決められたところしか通っちゃいけなかったりとか、そういう島なんだけど、そこに、扇池っていう綺麗な、なんて言ったらいいんだろう。池って言ってるけど、結局ね、海と繋がってるから、海なんだよね。そういうところがあって、そこの、扇池のところから入ったところに、砂丘みたいにこう砂浜が上がったところがあって、そこにね、広べそ片まいまいって言うんだけど、真っ白な貝殻がいっぱい落ちてるところがあるんですよ。その広べそ片まいまいっていうのはもう1000年ぐらい前に絶滅しちゃったって思われてる化石？そう、貝殻だけ残ってるのね。半化石っていうらしいんだけど、貝殻だけが残っていて、それが本当はなんか色がもっと濃かったんじゃないかって言われてるけど、色がこうすっかり抜けちゃって、まあ白な感じの、まあちょっとね茶色が入ってる子もいるけど、こう白っぽい感じの貝殻が、タンタンタンタンタンタンタンタンタンってすっごいその砂丘に散らばっているのが印象的で、そんな南島にもう一回入ってみたいなって思うけど、そのためには小笠原に行かなきゃいけないし、で、最近小笠原混んでるんですよね。すごい。船が混んでて、なかなか船のチケットも取れそうもないっていう感じで、今年の夏にね、行きたいなって思ってたんだけど、全然行けそうもないんですけれども、そういったカタツムリがあるよ、という。はい。宮永の話って着地しないので有名なんですけど、今日は小笠原のカタツムリの中でも、カタマイマイって呼ばれる種類のカタツムリのお話でした。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を、継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな 古流大観流小鵜飼。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第1回いかがでしたでしょうか。実は番組でお伝えした内容を記録するブログを作ろうと思いまして、マイマイつぶりの足跡帳っていうのを作ったんですね。それで今回はそちらに、話にも出てきた小笠原南島にいっぱい転がってる広べそ片まいまいの化石の写真なんかも載せてみたりしています。番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や、もう私も小笠原に行ったんだよとか、宮中こんなこと喋ればとか、あとそうですね、普通のお便り、今日こういうことがあってみたいなお便りも大歓迎です。番組のお便りフォームからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法でカーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて、旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始めた。